ドドン、カーツ。
今日は日本の人口減少について。はいはいはいはい、昨日は雨でしたが、今日は打って変わってね、打って変わってこうカラッとね、天気がいい。打って変わって、昨日は雨だったけど今日は打って変わって天気がいい日ですね。悪くない、雨の日もそんなに悪くないんですが、晴れの日ももちろん悪くない。雨があって曇りがあって晴れがあって雪があって風が吹いて人生は進んでいく。個人の人生の中にもいろいろな時がありますね。子供フェーズ、ティーンエイジャー、大人、老後、そしてもうまあ、死ぬ、はい、まあいろいろあるでしょ。それと同じように社会にもですね、いろんな変化があると、はい、それが今日のトピックですよね。人口減少について。人口減少というのは人が少なくなるという話ですね。日本の場合人が少なくなってるんですね。まあ、いろいろ理由はあるんですが、まあ、実際他の国でもその国の人たちだけだと少なくなってるけど、代わりに外国人がたくさん入ってくるから、まあ、人口減少を防いでるという国も、まあ、たくさんありますよね。ヨーロッパとかそうだと思います。でも日本とか韓国とかそうですよね、確実に減ってますよね。やっぱり外国人も入ってきてるけど、まあ十分じゃないということで、まあ人口が少なくなってる。まあそれにこれね、これを話すときに、まあ、2つのまずことを分けなければいけないですよね。まず1つ目は国の国力、国の力、国力ですね。国力で考えたらどうか、ね、国力にはもちろん経済力とかそういうのもあるし、軍事力とかもあるしね。経済力はもちろんお金がたくさんあるかどうか。軍事力というのは、まあ、兵隊のことですよね。 兵力ですよね。ミリタリーパワーで、それもやっぱり人が少ないと戦う人も少なくなるし、守る人も、いろいろなものを作る人も少なくなるから弱くなるっていう考え方がありますね。政府が日本だけではなく、その政府がね、人口減少を考えるときにやっぱり国力が弱くなる、国力の衰退、それを問題にしている場合が多いんですね。でこのポイントであれば、またちょっとこう話すこう、まあ話し方が変わりますよね。その目的が違いますからね。国を強くするっていう目的があればもちろん人が多い方がいいし、自分の国の人が多い方がいいんですが、まあ僕はちょっとその話は今日はしません。今日僕がしたい話っていうのは、いわゆる個人の意思っていうことですね。自由に選ぶっていう話です。自由に子供を作ろうかな、作らないかな、まあ一人でいいかな、二人欲しいかな、三人欲しいかなとか、結婚したいなとか、したくないなとか、まあいろいろそういうことですよ。そういうことを、まあ個人としてね、選ぶんであれば、僕はこの人口減少はもう、まあ免れないと思うんですね。もう無理です。無理っていうか、その自由であればあるほど、まあそう、子供は少なくなっていくと思う。まあそういう話で、これを一概にね、その悪いっていうふうに言うのが、だからそのこの2つをミックスするからちょっと分かりにくくなるんですね。まあ人口が減ることが悪い、これはやっぱり国としてのシステムを保つためとか、成長させるためとか、そういうためには確かに悪いです。人が少なくなると、働く人が少なくなるし、税金を払う人が少なくなるし、老人が増えると、やっぱりその老人は働かないですからね。病気もするし、 弱くなるでしょ。だからそういう老人たち、まあ多分僕が年を取った時に、僕の、まあ、子供とかその孫とかの世代が確実に少ない。そうなると、まあ、彼らが大変なこう生活になりますよね。たくさん税金を払わなければいけない。誰のために？僕たちのためにね。すでに今日本ではちょっと税金が高くなってきて、まあ、その理由の大きい一つで、そのまあ主な理由ですね。主な理由はやっぱりあの健康保険ですよね。年を取った人があの病気をするときに薬をまあすごく安く病院からもらったり、まあ安く治療を受けたりすることができます、日本ではね。でその時にやっぱりたくさんのお金が必要で、そのお金は税金からもちろん使っている。日本の健康保険のシステムはまあヨーロッパとアメリカの間ぐらい、ヨーロッパほど全て無料ではないけど、アメリカほど全て有料ではなく、まあ少しだけ、まあ僕たち普通のまあ大人の世代ですね、僕たちはまあ 30% 自分で払って 70% を税金からもらう。もし僕が病気になって治療が必要とか、まあ風邪でもいいですよ。僕が風邪をひいて病院に行って診察を受けて薬をもらって、でその 30% は僕が払います。 70% は税金から払ってもらえる。子供ですね、子供たちは無料です。僕の子供は無料です。歯医者も無料ですね。これが素晴らしい。歯医者も無料です。で、まあ僕が子供の時歯医者は無料じゃなかったけど、なんかいろいろ変わりました、ね。子供の歯医者は無料になった。子供の病気も全部無料になった。僕の子供は少しアレルギーがあって、それのこういろいろな薬とかも、無料でもらっている。これは本当に素晴らしいこと。ね、で、あの大人ですよね。大人じゃない、老人ですよね。老人は確か今1割か2割かそれぐらいだと思います。それは多分年齢にもよるし状況にもよるしちょっと違うんですけど、まあ本当に自分が払うお金は結構少なくて、ほとんどが税金でカバーされる、だからまあそういうことを考えるとね、やっぱり働く人が少なくなる、その税金を払う人が少なくなるっていうのは人口減少はかなり問題で、僕たちが大人になった、あ、大人ね、老人になった時ね、もう大人ですけど、僕とか奥さんが例えば80歳ぐらいになった時に病気になるかもしれないし、あとその他の人たちね、病気の人たちがやっぱ増えますよね、80歳だから。でその時にまあこう、まあ、病気が原因で治療できずにこう死んだりする人がいないように、まあ、このシステムが大事ですよね。もちろんアメリカみたいに、いや、それぞれの人はそれぞれの人で、まあプライベートの保険に入ってあの準備をするべきだみたいな考え方もあるし、ヨーロッパのように全ての人は無料で治療を受けられるべきだという考え方もありますよね。まあ日本はそのまあ真ん中ぐらいというか、やや実はね、ややヨーロッパ的なんですけど、理由はさっき言ったみたいに歯医者が無料だったり、子どもの歯医者が完全に無料だったり、大人の場合も僕でも歯医者が 30% だけ、その 70% はカバーされたり、ヨーロッパでは歯医者は無料じゃないところがほとんどですからね。そしてまあ病院ですね、ヨーロッパでは病院は選べないと思います。そしてちょっと問題があっても少し待たなければいけないとかね、緊急じゃなければ少し待たなければいけないっていう場合が多いけど、日本ではまあ結構その早いんですよね。なぜかというと、まあ、僕たちが病気になった時とか、まあ、歯医者もそうですけど、自分で好きな病院を選んで、プライベートの病院たちですよね、自分で好きな近所のなんかこうクリニックを選んでそこに行って、そこでカバーされるんです。どこでもカバーされるんです。それがヨーロッパとは違うところですね。ヨーロッパの場合は好きなところに行けないでしょ、なんか決まった場所がありますよね。プライベートの場所に行ったらもちろんプライベートの保険がないとダメだし、 自分で全部お金を払わないといけないけど、日本の場合はプライベートな病院とかに行ってそこでカバーされるっていう感じなんで、ちょっとシステムが大きく違います。まあまあ、まあ、とにかく話を戻すと、いろいろな社会的なシステムのためや、その、まあ、結局社会的って言っても個人ももちろんそのおかげで、生活安心に生活できるんですから、できるから、まあその社会的な意味だけではなく、まあ、個人的にも個人的な安心や幸せのためにはこのシステムは大事なんですけど、とにかくそのまあ社会として国としては人口は少なくならない方がいい、急に少なくならない方がいい、できるだけ子供を作った方がいいっていうアイデアはあるし、外国人をたくさん入れた方がいい、そういうアイデアはあります。だけど個人ですよ、個人のその自由なね選択として考えれば、まあ子供を作るとか、結婚するとか、そういうのは今の日本では自由に自分が決められるようになっている。好きでもない人と結婚して子供を2人以上産まなければいけないみたいな法律はないし、そういう法律ができるべきとも僕は思ってないし、たくさんの人は思ってないと思いますね。じゃあどうすればいいかというと、結構これはいわゆる無理ゲー、ね、無理なゲームみたいなもんで、無理ゲーなんですね。自由にすると、まあそう、この社会でそういうチョイスをするかな、子供を2人3人4人作るかな、2人だともうすでに十分じゃないですからね。やっぱ子供を3人以上作るような人が結構たくさんいないと人口は増えないし、2人の人が結婚して2人の子供を産めばまあギリギリ同じぐらいなんですけど、でもやっぱりいろいろな理由で子供ができない人もいるし、いろいろな理由で結婚ができないとか、まあいろいろあるでしょ、いろいろな状況があるからね。だからまあそう考えれば、やっぱり2人以上ですね、3人とか4人とか子供を産む人が結構たくさんいなきゃいけないけど、無理でしょどう考えても。僕はどう考えても無理だと思う。僕は子供1人育ててるけど、子供ってやっぱりまあその想像以上にやっぱりこう時間的な大変さがあります。時間ですね。まあ僕はまだ元気だし、奥さんも元気だし、僕たち元気だし、2人とも仕事をしていて、そのエネルギーですよね体力ですよね、体力という意味では特に問題はない、病気じゃないしね。で僕たちの両親もまあ元気だし、その毎日両親の世話をしなくてはいけないとか、おじいちゃんおばあちゃんの世話をしなくてはいけないとか、そういうこともないしね。でまあ比較的こう楽な、ある意味楽なね、状態にもかかわらず、やっぱり時間ですよね、時間がない。子供が一人いるだけでもたくさんの時間がその子供のためになくなる。でまあもちろん悪いことだけじゃなくて、まあ、楽しいことももちろんありますよ、たくさんあるけど、でもやっぱり時間は有限なんですよね。時間は無限じゃない、時間が有限なんですね。で子供が2人いる人とか子供が3人いる人たちの生活を見てると、やっぱり時間の問題が出てくるんですね。時間がなくなる。で何ができなくなるかっていうと、やっぱり自分たちのことができなくなる。お父さんやお母さん、もしくはその両方がいろいろなことをまあ犠牲にして子育てに集中しなくてはいけない。やっぱ自分の時間なんて持てないですよね。子供たちが小さい時はもちろん忙しいし、子供たちが成長してもまあその中学生とかで自分で晩ご飯作れるわけでもないし、一人で夜クラブ活動に行ってなんかまあ勝手に全てできるわけじゃないんです。その両親が家にいないっていうのはなかなか難しいわけで、やっぱり誰かが家にいないといけないし、送り迎えに行ったりとか、いろんな準備をしたりとか、やっぱりずっと続けなければいけない。まあ それが大学生までですね、まあ、18歳ぐらいまでそれを続けなきゃいけない。でも大学生になるってことは、まあ、ここがまだもう一つの問題です。大きい問題で、日本の大学のシステム、これもやっぱりアメリカとヨーロッパの真ん中ぐらいで、ヨーロッパほど安くはない、でもアメリカほど高くはない、まあその真ん中ぐらい。でもやっぱり結構大きいお金が必要なんですよね。で特に東京で大学に行くっていうことは結構高い、まあ、東京じゃなくてもですね、日本中でどこでも結構高くて、まあ難しい。まあ一人だったら大丈夫、でも2人3人みんなが大学に行きたいってなるとなかなか厳しいですよ、これは。だからまあいろいろ考えると、若い人たちが私たちは3人子供が欲しいなっていうのはなかなか想像できない。じゃあどうすればいい、もうどうしようもないんですね。だからこれは本当に難しい問題で、人口が少なくなっていく、まあその外国人を増やせばいい、まあ、こういう意見はねまた別のトピックとして話さなければいけないですけど、とにかく日本人だけで人口を増やすっていうのはちょっと現実的ではないですね。まあ政府はいろんなことやってるけど、まあ効果があるとはちょっと思えないですね。もう唯一効果がある方法としては強制的に必ず子供を産まなければいけないみたいな、まあそういうルールを作ること、そしてそれは僕は絶対に反対しますけど、でもそれ以外は方法はないでしょうね。そしてそんなに無理してね、政治のなんかこう強制力っていうか、それで生まれた子どもたちとかそれを産んだ家族が幸せとは思えないしね、なかなかこう難しいですね、その問題っていうのは。自由に人口が増えるっていうのはなかなかまあ想像できないというわけで、答えのない解決方法のないトピックを話してみましたが、まあ話すプロセスの中でたくさんのボキャブラリー、たくさんの文法、そしてたくさんの社会問題、おそらく皆さんの国にも共通するような問題がいくつも出てきて、それを考える、まあそういうきっかけの、まあ回になったかなと思います。きっかけというかまあもう考えてますけどね、みんなこんな話題ってたくさんするから、世界中のに共通する、まあ我々は我々の生活をどうやって作っていくか、どうやって守っていくか、どうやってもっと良くしていくか、そういう話でした。というわけで天気がいいので散歩にでも行ってきます。チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。